本日はヨハネ黙示録の最終回とさせていただきます。世界最終戦争の後、全く新しい世界がやってくるお話です。黙示録19章の後半は、教会撲滅を目論む世界最終戦争について記しています。どんな経緯でこのような戦争が始まるのか、しばらくかかりますけれども、先週の説教を振り返ってみたいと思います。人間の生き方には、聖書に従って犠牲を払い敵をも愛するそんな生き方がある一方で、他方で人間の知恵に従って得をすることを目指す生き方もあります。聖書に従って犠牲を払い敵をも愛する生き方をするのであれば、正直者がバカを見るということになります。素直すぎて損をします。弱い人を助けたら助けたでお金がかかります。自分を傷つける人たちに復讐することもできません。その上、相手に祝福の祈りまでして差し上げることになります。縁の下の力持ちとなって日の当たらない生き方を、地味な生き方をすることになります。でそれに対して、人間の知恵に従って得をすることを目指すのであれば、華々しくてきらびやかな人生を追い求めることになります。自分らしく輝く人生をお互いが追求していくことになるのです。自分だけ良ければいいなと思って、強い人と仲良くして勝ち組のおこぼれに預かってしまおう、そういう下心に負けてしまいます。しかしそれは、周りの人たちを犠牲にする身勝手な生き方なのです。周りの人たちを踏み台にして自分だけ輝こうとしてしまう。で、このような生き方の背後には、悪霊サタンが控えているということを、ほとんどの方々は知る由もありません。せっかく幸せを求めて、勝ち組を目指して頑張ってきたのに、実のところは周りの人たちから嫌われてしまう、そういう不幸な人生にたどり着いてしまう。人は皆、悪霊サタンが演出する華々しくてきらびやかなものにこう惹かれていって、騙されてアリ地獄に落ちてしまうのです。代表例、億万長者になったけれども、シリコンバレーの同業者から嫌われてしまったビル・ゲイツのような人生かもしれません。そして私自身も、華々しいきらびやかな人生を求めて、実り乏しい身勝手な半生を送ってきてしまったと反省しています。このように人間が狂った結果、地上では貪りの心が正義を踏みにじり、貧しい人々の土地が取り上げられ、喜びの歌声が涙に変わり、緑の大地が灰色になってしまったのです。環境汚染も甚だしいものがあります。農作物の栽培のために大量の農薬、化学物質がまかれ続けています。原水爆実験、原子力発電によって出された放射性物質が地球を駆け巡っています。生物は人間に反逆して、ウイルス、細菌が動物や人間苦しめ、病に至らしめています。元はといえば、私たちの欲望が 未来の世代から豊かな環境を奪い取っているのです。これが悪霊サタンに騙された、得しようということを求める祈りの乏しい人生の結果です。逆に聖書に従って犠牲を払って敵をも愛する生き方を心がけるのであれば、命を得ます。なぜならその背後には救い主イエス・キリストがいらっしゃるからです。地味で日の当たらない負け組のような生き方に見えますけれども、その実損得感情抜きでお互いを支え愛し合うコミュニティがその人の周りにできてきます。幸せは神様との関係、周りの人たちとの関係から得られるものだからです。聖書に従うとかえって人は幸せをつかんでいくものです。キリストが真になる救い主でいらっしゃるから、そのキリストがその都度従う者を祝福してくださるからです。悪霊サタンはそれに対して人を騙すことに命を懸けています。悪霊は地上を支配する闇の力です。人がイエス・キリストを信じて命を得ることがないように昼も夜も力を尽くしています。吠えたけるライオンのように誰かを食い尽くそうと今も探し回っています。そして人は皆サタンに騙されると、その結果永遠の破滅を刈り取ることになります。しかしこのような悪の勢力を天地創造の神様がいつまでも野放しにされるということはありえません。神は地上の歴史に終止符を打たれる時が来るのです。その時サタンの勢力、この世の悪をキリストは根絶やしにされます。その時が来るまで神は地上に生きる人間が一人も滅びないで、みんなが救われるように、命を得るようにと悪の仕業を忍耐してくださっているのです。地上の歴史が終わりに差し掛かる時、終末の直前に天地創造の神はさまざまな裁きの前兆をもたらされます。主イエスを信じない人たちには悪性の腫れ物ができるとか、海が死人の血のようになって海の生き物がすべて死に絶えるとか、川の水が血になったり、太陽が高温になって人を焼くことを許されるとか、もしくは最後に現れる世界帝国が闇に覆われて人々が苦しみ自分の舌を噛むという、そのような災いがやってきます。悪霊サタンの勢力が全能者である神によってどんどんとコーナーに、罪に追いやられていくことがわかります。ですから悪霊サタンは最後の総攻撃を試みることになるのです。しかしサタンは単独行動は取りません。13章で見た通りに、第一の獣であるものである、獣である世界帝国と第二の獣、偽預言者と結託して世界の諸国民を騙していこうとするのです。2匹の子分と一致して世界の諸国民に命の源であるイエス様から目を背けさせて、かえって人を死と破滅に向かわせるように巧妙に仕組んでいくことになります。その総仕上げが16章の教会撲滅を目論む世界最終戦争なのです。サタン、世界帝国、偽預言者、この3者が 俗地からカエルのような汚れた霊が出てきて世界の人々を惑わす。そしてハルマゲドン、訳して言えばメギドの山と呼ばれる平原に諸国民を集めてイエス・キリストとの戦いに臨むことになる。いや、教会との戦いに臨むことになる。そこに絶体絶命の危機にある教会にイエス・キリストが介入されるという形、それが世界最終戦争です。イエス・キリストは王の王であり主の主でいらっしゃいますから、その方が来られるとキリストの大勝利で終わることになります。黙示録19章19節、私はまたあの獣と地上の王たちとその軍勢とが馬に乗っている方とその軍勢に対して戦うために集まっているのを見た。20節、しかし獣は捕らえられ、また獣の前で印を行った偽預言者も一緒に捕らえられた。両者は生きたまま硫黄の燃えている火の池に投げ込まれた。あります。イエス・キリストが来られると、私たちクリスマスを過ごしたばっかりですので、イエス様って赤ちゃんだったなとかっていうふうに今思うんですけども、イエス様、再臨されるイエス様は単なる救い主で終わることがなく、全世界の王様をコントロールされる王として来られます。私たちの目に映る力のある大統領や主席や総理大臣、王様、そういう方々を治める方としてイエス様帰ってこられます。そしてそれだけでなく、世界帝国と偽預言者をも捕らえて硫黄の燃える火の池に投げ込んでしまう。全知全能の方であるということが、この時に全ての人の目に明らかになるのです。そしてさらに、サタンに騙されて華々しいきらびやかな人生を追い求めてきた方々までもが、サタンに騙され続けた方々までもが、この永遠の破滅に巻き込まれてしまうというのです。大型船が沈没するときに渦を作って沈没していきます。その周りにいる人たちはその渦に飲まれて絶命してしまいますが、そのようなことが世界最終戦争、神の裁きの時にも起こるのだということがわかります。さて、1989年前にも何度かお話し申し上げたことですけれども、ベルリンの壁が崩れました。そしてそれまで戦後の世界は東と西に分かれてにらめっこをしていたんですけれども、その中の分断国家として象徴的なのがドイツですけど、東ドイツと西ドイツに分かれてにらめっこをしていました。そして東ドイツの真ん中ちょっと北の方にはベルリンという町があって、実は東ドイツにあるのにベルリンは東ドイツと西ドイツに分かれてですね、一つの町の中にですね、二つの支配機構がありました。東ベルリンの方々は、東ドイツの人たちでそのままなんですけども、なぜか西ベルリンには西ドイツの人たちがこう来て住んでいるわけです。大きな差が生じていました。というのは、東ドイツというのはご存知の通り旧ソ連によって支配されていました。市民は私生活のあらゆる面で政府のコントロールを受けていました。秘密警察が暗躍して、政府に対して悪いことを言うと密告されてしまう。旅をする自由も制限され、計画経済にのっとって働く人もサボる人も同じ給料をもらえる。ですから工場で作る製品、レストランなどでのサービスの質がどんどん下がっていきました。世界中からバカにされるような生活を東ドイツ、東ベルリンの方々はしていたわけです。しかし壁が崩れると 生活は一変しました。旧ソ連支配下の東ベルリンから資本主義の西ベルリンに自由に行き来できるようになったからです。私たち創価協会では2年半前になりますけども、夏に旧東ドイツ出身の青年をが教会、日本の教会訪問ということで、テレサさんという方が私たちと一緒に礼拝を捧げることができました。で、昨年の夏、私自身がその旧東ドイツに行かせていただいて、そのテレサさんのお父さん、ご両親、お姉さんと話をすることができました。で、お父さんは、ベルリンの壁が崩れたとき、彼は東ベルリンで生活していたそうです。医学部に通う学生だったそうです。それで壁が崩れて西側に行ってみると、文字通り全てが新しかったというふうにしみじみとおっしゃっていました。ありとあらゆるものが新しく見えて、多分輝かしく見えて、感激する毎日を壁が崩れてから続けられたんだと思います。そうなるとなかなか勉学に身が入らない、そんな状況だったようです。で、私たち日本でも先ほどのお祈りがありました通りに、受験勉強は高校生がしていますけれども、一日に十何時間も勉強した末にやっと志望の大学に合格できると、それまで灰色だった日常が輝かしく明るく見えるようになるものです。黙示録の21章、昭恵さんに2回目に読んでいただいた部分ですけれども、この世の終わり、世界最終戦争の後のイエス様が帰ってきて、天国が新しい天と新しい地がこの地上に降りてくるという部分でした。私たちの今住んでいるこの土地は、化学物質や放射能やあらゆる有害物質で汚染されてしまっています。悪がはびこっています。そのような地球はこの時熱で溶かされて、新たなシミ一つない新しい天と新しい地が天国から降りてくるというのです。地球上の悲劇の根本原因は、人間が神を拒んだから、神に背を向けたから、その罪にあります。ところがこの新天新地では3節にありますが、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民になる。人間と神が本来の麗しい関係を取り戻すことになります。そこにはもう他人を憎むような罪人はおりません。人は神から限りない愛を受けて、祝福を受けて、みんな心満たされて、一人一人が輝き始めることになります。周りの人たちによく思ってもらおうとか認めてもらおう、そんな気持ちもなくなります。親から受けた愛が足りなくて苦しむ人もいなくなります。みんな愛らしく、みんな素晴らしい、そういう世界、そういう時代がやってくるのです。神は私たちに愛情を注いで、私たちが苦労して悲しんで嘆いて流した涙をことごとく拭い取ってくださいます。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。人の罪と神の呪いが取り除かれるからです。それがどれほど素晴らしいのか、創世記、旧約聖書創世記と対比して見てみたいと思います。創世記では、神は人を永遠に生きるものとして作ってくださいました。ところが人が罪を犯して堕落したので、人は120年ぐらいしか長くても生きられないものになってしまいました。大地は人間の死体を飲み込む悲劇の場になってしまいました。ところが創世記では、 人は再び永遠に生きるものになります。新しい地には葬儀もありません。創世記で神は男と女を互いに支え合うパートナーとして作られました。ところがアダムの妻がサタンに騙され神に背いたので、神は女性を呪いました。男性に依存するものに変えてしまいました。出産には痛みが伴うようにされました。だが黙示録では神は女性にした呪いを取り去り、男も女も天使のようになる、そのように変えてくださいます。また創世記で神は畑を穀物を生み出す素直な土地に作られました。ところが人が罪を犯してしまったので、神は宇宙を呪い、大地を呪い、労働に苦労が伴うようになりました。仕事、学校の宿題、そういうものに汗を流す、嫌だなという思いが伴うようになりました。土地は雑草を生えさせ、作物が病気にかかり虫に食われるようになってしまったのです。しかし黙示録では神は呪いから大地を解き放たれます。土地は再び素直な土地、土となって、人の労働は、人間の労働は労苦から解き放たれることになります。また別な視点から創世記、黙示録を対比してみますと、創世記は命の木に至る道を閉ざされた失楽園ですが、黙示録は福楽園、再び人間が命の木に木の実を取って食べられるようになる。創世記は悪魔サタンの勝利を語っていますけれども、黙示録は悪魔サタンの敗北、永遠の罰、そして信じる者たちへの永遠の勝利を語っています。創世記は堕落した人が神から逃亡すると語りますけれども、黙示録は信じる者が神の幕屋で神の御顔を仰ぐと語っています。人の罪と神の呪いで荒廃した天と地は、新天新地の到来を経て、神様が最初に意図された天地創造の目的と機能を回復するようになります。黙示録21章5節で神は言われました。見よ、私は万物を新しくする、書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実である。と、御言葉、この御言葉そのもののことがいずれ起こるのです。この新しい世界は田舎ではなく都となります。世界最高クラスの宝石や貴金属が散りばめられている、そういう都です。泥棒がいないので誰もそれを家に持ち帰らない、そういう世界です。この新しい世界にはもはや夜はありません。全能者である神と子羊イエスが輝いているので、太陽も月も必要なくなります。この新しい世界では神と子羊イエスの玉座から輝く命の水が流れて、それが川になります。命の水の川の両岸には、かつてアダムが戻ることを禁じられた命の木が生えていて、その実を取って食べ、葉っぱを取って薬にすることもできます。ベルリンの壁が崩れただけでも、東ベルリンの住民は自由を得て、おいしいものを食べられて、すべてが新しいと感じることができました。高校生が受験勉強を乗り切っただけでも、世界は輝いて見えるものです。ましてや天地創造の神様が罪も呪いもない万物を 新たにされるとき、その新天新地ではどれほど私たちの人生日常が輝くことでしょうか。黙示録21章6節は次のように記します。ことは成就した、私はアルファでありオメガである、始めであり終わりである、乾いているものには命の水の泉から与えなしに飲ませよう。この御言葉が実現するまで私たちの住むこの世界にはしばらくの間苦しみがあります。悲しみ、痛みがあります。しかし神様はアルファでありオメガです。最初であり最後です。永遠の昔から永遠の未来に至るまで治めてご支配されていらっしゃる方です。そして歴史の終わりには悪の勢力をことごとく根絶やしにしてくださいます。そして乾いたものには命の水の泉から与えなしにいくらでもその水を、尊い水を、輝く水を飲ませてくださるのです。悪霊サタンに騙されて得することを目指す生き方に祝福はありません。神は言われます。見よ、私は万物を新しくする。この御言葉を信頼して全能者であるイエス・キリストを信じ、その声に聞き従う方々は幸いです。お祈りします。天の父なる神様、私たちは騙され世の人たちと共にどれほど周りの方々を傷つけ犠牲を払わせ自分勝手なことをしてきたかと思います。しかしイエス様の御声に耳を傾け、その温かい言葉に従うときにあなたは祝福をくださいます。周りの方々と愛し合うコミュニティを作ってくださいます。その一つがキリストの教会です。私たち悔い改め永遠の御国をくださる、相続させてくださる、その約束を信じて歩んでまいります。どうか目立たない人生、地味な人生、時折つまらなく見えるような人生かもしれませんけれども、その地味さに耐えて永遠の勝利を勝ち取ることができるよう私たち一人一人の決心を支えてください。どうか私たちがイエス様の温かい声に従うときに、あなたがこの地上にあなたの素晴らしい光を輝かせてください。そして私たちと同じようにイエス様を信じる者が起こされますように。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。